Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年4月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイは1年ぶりのこの方です。
2024年度大阪弁護士会副会長を退任したての香川照江でございます。
照江先生が帰ってこられましたよ、
はい、帰ってきたというべきなのか、はい、今日だけなのか。
帰ってきた照江先生ということで、はい、大阪弁護士会のね、副会長を2024年度、うん、1年間
大変でした
ね、やってらっしゃいまして、うん、いかがですか、終わって、うん、まあ、今の心境は。今の
心境としては、
そもそも弁護士会の副会長はどういうことをされるんですか？
まあ、会長がほとんど東京に行って日弁連でいませんので、
大阪弁護士会の会長は日弁連東京に詰めてると、
詰めてるので、はい、週2回しかいませんので、まあ、もう会の全般を7人の副会長でほぼ会長に代わって、
副会長7人いらっしゃって、
はい、やるということでございまして、
はい、具体的にどんなことを。
僕は担当が刑事弁護とか再審法改正、は
い、そうね、最新法の改正のイベントで、うん、だから僕見に行きましたけど、そうそう、うん、私が出てる ABC ラジオの裏の裏まで浦川ですの、そうそうそう、浦川さんがゲストで出られてね、
来ていただいて、亀石美智子先生と一緒にね、
はいはい、はいはい、なんかトークセッションみたいなのもありーので、
非常に面白かったよ。
面白かったです、はい、僕も見ましたけど、
あ、そうやね、来てくれたもんな、うん、おもろかったし、なかなか感動的な面もあり、
そうですね、ほんでちゃんとその、うん、ね、一般的に難しいとされてる法律の話と、うん、だからね、それを聞きやすく、
そうそうそう、
噛み砕いて、分かりやすさと面白さが両立した興味深いイベントやったなと思うんですけども、そ、はい、それを大阪弁護士の責任者はあれ、テレ先生だったんですね。
一応僕がその担当副会長ってことで初めの挨拶とかもさせていただきました。
初めの挨拶されてましたね。
噛み噛みでね、もう焦って焦って。
で、この間あれでしょ、うん、あの重曹のラーメン屋で浦川さんと会わはったんでしょ、
はいはい、そうそう。終電まで1本前やってん。
もうじゃあ12時過ぎ。
12時ギリギリこれいけんな思って、重曹でわざわざ降りて。
梅田で飲んではったんですか？
梅田で普通に仕事して帰ってきて。
仕事して。
飲んで、なんかちょっと食べて帰りたいな思って悪気起こしたわけ。
もうすでに夕飯を食べてたのに。うん、
食べてなかったな。変な時間に2時ぐらいに昼飯食って。
あ、そっかそっか。ほんでお腹空いてたから。
お腹空いて酔って。ほんなら後ろからうらうら帰ってきたわけ、浦川さん
が。あ、先にもう、テレビ入ってて、そのお店に、うん、ラーメン屋さん。はい、うん。
L 字のカウンターのね、直角の角に寄ったら、はい、L 字の一番端っこにうらうらさんが入ってきたわけですよ、浦川さんが。
お互い視界に入る位置じゃないんですか。
僕はパッと見て、はい、あ、入ってきやったと思ったけど、はい、向こうはやっぱり、あんまり目もくれへんや
つ、ね、一般人。まあまあまあ、まあ、なかなか逆に声かけられると、うん、結構ね、まあ恥ずかしがりやって言ったらちょっと変な表現になりますけど、
なんかちょっとこっちもまあラーメン食ってる時に、まあ、集中してる時にこんにちは言ってもおかしいやんか、だからあえて声はかけずに、
あえて声をかけずに
あなたに LINE だけして、
LINE だけしてね。で次の日、あ、次の日じゃないか、その次の週に僕あのうらうら ABC で会った時に、そうそう、その話したら、うん、声かけてよって言ってましたよ。で放送でも言ってはったでしょ、うん、選手のねうらうらで
言ってはったけど、はい、それほどの関係性はないやん、一回ご一緒しただけやから。
そういう時は、うん、声かけないタイプですか？一回そういう接点がある人に。
相手がやっぱちょっとね、有名な方やから、こっちはね、申し訳ないやん、そんな。ミーハー気分で言ったら。
ミーハー気分ではないじゃないですか。一回そのイベントで、最新法改正のイベント、はいはいはい、しかも責任者として立ち会って、で、そのイベントの後に打ち上げもあったわけでしょ？
そうそう
そ
う。
その時喋ったりされてるでしょ？
ちょっと喋った。ハス向かいの席で喋ったんやけど。うん、で、まあまあ、こう、ええ感じに、ボケたり突っ込んだりしながら。
ええ感じのあなたの主観でしょ、
うん、あ、盛り上げながらね
で覚えてはりましたよ、うん、あ、まあ、あの辻村さんって副会長の
さすがやな、
うん、覚えてはったから、うん、声かけてよかったのに。
やっぱ一般人に僕も4月回ってたから、副会長元なだけやから、うん、まあ、こっち普通の位置指示になってたん
で、ね、またあの自意識があなたを
あの時のやっぱりオーラがなかったからね、
あなたを悩ます自意識が相変わらず副会長としての俺なら声かけたけど
そうそう、やっぱちょっとね、
元副会長では、前副会長では、
今何者やねんと自分
なんか何者でもない自分が
何者でもなかったんでそんでラーメン申し訳ないし、伸ばしても悪いし、
まあまあね、ね、美味しい、喋る間ね、うん、ああそういう、
あ、でも俺あっこのラーメンがセンス一緒な嬉しかったわ。でしかも
美味しいんですか、そこはおすすめ、
美味しい、 ほんまに。しかもあのラーメン本とかに乗らへんタイプのちゃんとしたオーソドックスなラーメンね。
オーソドック
ス。イキリラーメンじゃないね。
イキリラーメンはどういうの言うんですか。イキリラーメン。
なんか縁にチャーシュー並べてみたいな。泡立ててみたいな。
それはテルエ先生の定義ではイキリラーメン。
僕の中で、はい、おしゃれ系のラーメンじゃない。
ね、そうかそうか。
はい。
ああ。僕がいつも言ってる何割烹って僕いつも言ってましたっけ。下品割烹や。僕がいつも怒ってる。
失礼な。
下品割烹って。
割烹と下品は合わへんね。割烹は下品じゃないね、基本的に。
でもね、下品割烹あるんですよ。
あ、そうなん
だ、うん。高いけれども、うん、あまり品のない、ね。
見た目だけ。
いや、見た目美味しいのは美味しいんやけど、うん、下品な割烹とかもあったりするんでね。
香水まみれのイケメンが入ってきたりするような
店。港区女子が入ってくる。行ったことないけど、そんな。僕も偏見ですけれども、
そうそうそう、
はいはいはい、
結構良かったわ、
そういう出会いもありの、はい、で最近そういうこの出会いが続いてるんでしょ。偶然のことが、
偶然会うことがあって、はい、でね、とあるあの地下鉄の前で、はい、あの明石家さんま愛好家の M 角さんに声かけられて
偶然
偶然
続きますな、そういう偶然の出会いが。
しかもその日はぐるぐるぐるぐる無駄な動きをして、
どっちがですか、 M 角さんですか、
僕が。無駄な動きしてんの。そんなこと言わへん。全部無駄な動きとも言えるから。
M 角さんの人生、いや失礼やわ。有効な無駄なんですよ、 M 角さんにとって。意味のある、
素晴らしいやろね、はい、
あのめっちゃ久しぶりちゃいます。
めっちゃ久しぶり。
M 角さんの明石家さんまヒストリーの2冊目のイベントロフトプラスワンウエストでやって以来じゃないですか。あの時打ち上げ一緒に、
一緒に行った、
ね、新潮社のキムさんと4人で、
はいはい、
で、あ、で5人かなんか行ってましたよね、うん、
懐かしいな思って、はい、でそれで声かけられて誰やろう思ってパッと振り向いたらM 角さんやって、
あの菅三順ボイス
で、菅三順ボイス、しかも来週ハマグリ顧問出会えるんですね。もう最新情報をさ抑えてはって、
抑えてらっしゃって、
すごいな、
聞いてくださってて、
いや、ありがたかった。
M 角さんとも出
会
い、うらうらとも出会
い、
次は誰でしょうか。
あなたの引きというかね、本当にここに来て一気にそれが起こってるから、4月回ってから。
M 角さんは私も、うんうん、あの久しぶりに、え、先週、
うん、
いつあったかな、うん、先々週か、
ツイートしてたな、
2週間ぐらい前に、うん、あの久しぶりに、うん、何年ぶりかな、そのイベント以来かもしれないですね、もしかしたら、
うん、あ、そうなんや、
直接お会いするのは、
はいはいはい、
この番組でもあの折に触れお誘いしてたんですよ、うん、お声かけして、うん、さんまさんのこと話してもらえませんかっていうお声かけはしてたんですけれども、うん、今まだ新たに発表することはありませんみたいな、うん、厳しいから自分に。
自分らがね。
M 角さんは、
はいはいはい、
だから今までまあいろいろね、うん、この番組でも研究発表してくださってたんで、はい、うん、だからそういうね、自分に厳しい方やから、うん、それが何回か続いてて、うん、でしばらくお会いしてなかったんですけど、うん、先月ぐらいですかね、うん、突然その、うん、DM が来まして、でもう DM、 その SNS の DM でしかつながってないんですよ。
確かそうやった。
一緒にイベントしたり番組ね出ていただいたりしてるんですけど、うんうん、僕は M 角さんのこと何一つ知らないですからね、いまだに。
本名も知らないし。
本名は知ってるんですよ、実は。
まあ、一応伏せてるという
、いや、実は知ってるんですけど、だからそれで久しぶりに連絡が来て、うん、で、10年前ですかね、明石家さんま60回目の誕生日を勝手に祝う会、
はいはい、
っていうのをやったのが、はいはい、だから2015年、うん、でその2014年に初めてイベントやって、明石家さんま59回目の誕生日を勝手に祝う会っていうのやって、 あの時来ていただいてましたよね、
2回とも
行って、2回とも、うん、で59歳60歳とだから2014年2015年とイベントをやってて、うん、はいはい、あ、そうか、だからこの番組始まる前のことなんですよね。
そうやな、
そもそも あのイベントやってた頃は、
ほんまやな、
ねえ、
うん、
そうだから私とテルエ先生で、うん、オールナイトニッポンポッドキャストという形で、うん、大阪の事務所で
撮ってたな、ね、ちまちまとね
録音して日本放送に音源送って配信してもらってた時代の話ですよね、うん、
スミロックフェスティバルとかやって
やってますよね、よくなんかすごいな、その
2015あたりな、
全然、ね、地上波で放送してへんのに、うん、東京で満員でしたもんね。の日本放送のスタジオでやった時も、ね、あ、この、
う
ん、
そうそう、
東京カルチャーカルチャー、
うん、
お台場のとこで
ね
満員で100何人集まってくださって、うん、でやってたあの時代に、うん、結構だからあの頃イベントやってたんですよね、そう考えたらね、
うん、
僕ら若かったんで、うん、で M 角さんと柳田さんと2年連続でやってて、うん、そこから10年経ったんですよ、
うん、
実は、
うん、
でそれを僕、うん、M 角さんの DM で、
はいはい、
送っていただいて、うん、あ、うん、そうか、あれから10年か、うん、ってそう書いてあったんですよ、うん、あれがもう10年ですねっていう、うん、で一度会いませんかと
すごいな、
その端的な、柳田さんも一緒に会いませんかと、うん、この DM ね読んで、うんうん、どう思いますこの文言から何を解釈します？
今結論を聞いたからあれにしてもやな、はい、まあまずなんかちょっと気持ち悪いなって思った。
なんで気持ち悪いなじゃない。
いやなんか会いませんかっていうかちょっとこの色恋っぽい。
でもいやその DM の内容はね、うん、そのあれから10年経ちました。
あ、なるほど。
で久しぶりに会いませんか、柳田さんと3人で、まあまあ、この文言から、まあ、まあやこの主題は何やと思います
か。まあ、ラジオに出るのかイベントをやるかみたいな話かと俺は、まあ、普通は思うかなと
思いますよね、うんうん、僕はだから10年ぶりやから、うん、あ、そうか、じゃあ、うん、さんまさん今年70歳か、70回目のイベント、うん、70歳の誕生日を勝手に祝う会を M 角さんはしたいと思ってらっしゃるんだなって、うん、あ、そうやったら僕も当然一緒にやろうと、もうその時思ったんですよ、もうこのあうんの呼吸でね、はいはい、思ってて、
DM だけで。
DM だけで、うん。で、柳田さんにも連絡しときますと、うん、いうことだったんですけど、うん、まあ同じような文言できっと、うん、M 角さんは柳田さんに送ったと思うんですけど、うん、でその後、うん、柳田さんが私連絡あって、うん、M 角さんから連絡来たって、うん、ああ、来ましたよって、うん。M 角さん、病気なんやろな。そう解釈するって思って、この流れから、
降り入って
、仮になんかもしそういうご病気やったとしても、うん、俺らやないやろっていうね、それを
何かを託したい
と、託したいのは私と柳田さんやないやろと思って、うん、僕は多分イベントのだから誘われるんやと思いますよってことで、うん、そうかなって、うん、病気ちゃうかなってそういうニュアンスじゃなかったんですよ明らかに
そんなあったな、前もなんか変な教会みたいなやつなかった
でまあまあお会いして久しぶりにね、うん、3人で柳家さんが、うん、あの東賀野町の美味しい中華のお店取ってくださって、うん、であの3人でちょうどだから僕は大阪出てる水曜日やったんで、うん、で、7時ぐらいから久しぶりに集合して、うん、なかなかね楽しかったですね、久しぶりに語らうことが、うん、あのお二人やっぱりすごいですね、うん、もう知識量もね、無尽蔵のね、うん、
愛情も深いし
愛情も深いし、ほんでもう分かってるわけですよ、うん、僕としてはね、うん、M 角さんの今日のテーマは、うん、60回目の、はい、誕生日を勝手に祝う会から10年経ちましたね、うん、で、ね、DM が来てで会ったわけやから、うんうん、また10年ぶりにイベントしませんか、うん、っていう話やろうな、うんうん、いつ来るかなみたいなね、うんうんうん、それで僕は待ってるわけですから、うんうん、でも M 角さんはすごい、うん、なんていうのかな、あの心配りの人といいますか、うん、はいはい、気を使う方じゃないですか、うん、なかなか、うん、その本題を切り出さないんですよね、うん、僕としてはきっとこれは、うんうん、70歳を祝う、うん、なんかそういうイベントの話やろうなって思うんやけど、うん、ずっとこの周辺部分をぐるぐるぐるぐるというか、はいはい、話をする中で、うんうん、それでこの10年いろいろあったなみたいな話をしながら、うんうん、10年の間にそのね M 角さんの本も出版なさいましたしっていうような話をいろいろしてる中で、うん、であの坂田敏夫さんがお亡くなりになられたりとかあったじゃないですか、この10年で、うんうん、で M 角さんは本当にもうそのさんまさんの研究家であるとともに、さんまさんはそれこそ50年ずっと、うん、で、芸人をなさってて、うん、ずっと第一線でいらっしゃるから、うん、さんまさんの研究をしていくともう当然これ付随的に関連人物、うん、はい、であのネットで検索した関連人物出てくるけど、うん、さんまさんなんてほとんどの芸能人関連人物じゃないですか、で当然あの坂田敏夫さんも関連人物、はい、吉本先輩でいらっしゃるから、うんうん、だからね、途中でその本題を切り出す前に、うん、坂田敏夫さんの話になったんですよね、うん、M 角さんが、はいはい、あの今ちょっとあの坂田敏夫さんについて調べてまして、はいはい、だからあの、
まあまあ、
柳田さんが
もう一人の優雅
いや僕もやねなかなかないでしょ、
いやねそれトンネルつながって、
いや当然もう偉人ですよ坂田敏夫さんはね、もう芸人として、でもそのお二人がもう坂田敏夫談義で戸賀野町の中華で大盛り上がりで、ずっともっといろいろちゃんと芸人坂田敏夫をいろいろ評価して、どういう人物やったかっていうことをもっと、うん、対外的に言っていくべきやっていう話を ずいぶん長い時間2人でずっとされてて、でその途中で私があのいつも水曜日の夜ね、南海放送の杉作さん、杉作ジェヘ太郎さんのファニーナイト出てるから電話出演で、であの最近僕電話の調子悪いから柳田さんの電話借りてね、柳田さんの番号にかけてきてくださいってジェイさんに言うて、柳田さんにかけてもらって、でそれを貸してもらって、ほんで出てきますわ言うて、で店出て、
表出て、
表出て、そのそれまででもう30分ぐらい喋ったんですよ、坂田敏夫さんに関して。で僕ね外出て20分ぐらい多分ね喋ったと思うんですけど、で戻ってきたらまだ喋ってるんですよ、坂田敏夫に関して2人は。
二人だけで。
二人だけで。
君に聞かせるでもなく。
なくて、そうなんですよ。でももうお二人やっぱりね、もう、うん、尋常じゃないですね。尋常ならざる情熱、芸人に対する、その深さと、ね、情熱がもうね、尋常じゃない。まだかよって僕、この中華料理のドア開けて。まだ言うてるわって思って。
でちゃんと本題いかへんかったん、
ね、本題はあのもう言ってくださいましたよ、最終的に。
なるほど、よかったよかった、
はい、本題やっぱりそうやったんですよ、ご病気やなくて、その
僕ご病気やったら坂田話で花は咲かへんわな。
そうですよね。そうやとしたらものすごいあのハートが強いですよね。
お二人に言うのは何他でもない、
他でもない実は。余命いくばくもなくてなるならんでしょ。
笑ったかな、
うん、ダメですけど、その順番はおかしいじゃないですか、さすがにね、さすがにそうじゃなかって、やっぱりやりませんかって、もうそら待ってましたじゃないですか、はいはいはい、もうやりますよもちろんと、
場所も行けそうない
うことで、あの、さんまさんのお誕生日は7月1日なんですけど、ね、今年は7月1日ではなく、その、まあ週末ですかね、その7月1日だから、7月6日ぐらいかな、日曜日なんですけど、
その週末ね、
はい、開けといていただければ。
俺1日開けとったのに。
もう1回行くんですよ、もう1回。
もう1回空いてるかな。
もうでもお子さんも大きいから子供と遊ぶとかってあるじゃ
ない
、まあ
まあ、いや息子も連れて行こうかな。
ああ、いいですよ。あの教育上いいと思いますよ。2人の情熱を。
息子もな、あのさんまさんの特番常に見てんね。あのドラマ部分もで、M角さんすごいな言って、
M角さんが全部このね、資料を提供してらっしゃるわけですから、は
い
は
い、それちょっと見せに行きたいな。
いや、いいと思いますよ、ああいう一つのことを突き詰める大人のかっこよさっていうのは、もう高校生ですか、お子さん。
高校なったね、この春
で。高校なったら分かるでしょ、小学生には分かりにくいと思うんですよ。お二人のその坂田敏夫の話をね、ほんまに50分ぐらいし続ける大人の魅力というか深みっていうのは小学生には分からない。中学生も
高校生も分からない
と思う。高校ぐらいになると分かるんじゃないかなって思いますよね。
まあちょっと温めてはいいねんで、
ただね、あの時同じ中華料理でずっといらっしゃった、テーブル離れた、おっちゃんはちょっと怪訝そうな顔で何話した
のや、その世代やのに。特段興味もなく。
特段興味も。でも僕やったら偶然居合わせてね、その何やね、50代の男性2人が坂田敏夫の話をね、小1時間してたら、もう気になってしゃあないですけどね、
もうカウンターの店と入っていってるような話、
もう絶対入っていきません、ね、その照江先生が喋ってらっしゃった、あのうらうらと喋らなかったけど、 L 字やったら
用紙で貼りますねとか言って、
いやそれは我慢できないでしょ、から録音しますよね、スマホで録音して勝手に SNS にアップします、
ね、そのクオリティやったらね、その話のクオリティやったら録音するな、
いや、お二人はもうね、その日から、で、もうね、SNS の DM だけでしかつながってなかったから、この10年の進化ですよ、LINE グループ作りましょうと、初めて LINE グループを3人で作って、それからというものも、明石家さんま情報がもうね、応酬で、その音消しましたもん、僕 LINE の音
通知ね、
通知
ピコン
ピコンピコンっていうのがもうピコンピコンピコン、このピコンピコンピコンの1ピコンは坂田敏夫やったりするからね、いやすごいですよほんまに。でその帰りも、あの旧梅田花月のあるでしょ、場所わかります
な、あのコーヒー屋さんとか、
そうです、あの辺通って帰る時もね、旧梅田花月やと言わないですよ、柳田さんは、この近くの喫茶店やったかな、ごめんなさい、バーやったか、あの失念しちゃいましたけど、ボタンさんがバイトした店やみたいなね、その梅田花月からは入ってこないんですよ、もうちょっとひねってくるんですよ、
それあんまりええことないです。
なんでですか、
ちょっとなんか知っとるのをひけらかしとるような。 まあ、そんな話しかならへんもんだけどな。
いや、うん、でそもそもね、うん、その日、うん、まあ栂野町のその中華料理屋さんでお会いしたんですけど、うん、もうお二人はだから最初だから柳田さん水曜日だから、うん、照江先生もご出演された水も甘いも、
はいはい、小原翔平さん、
小原翔平さん水曜日の放送作家で入ってらっしゃる日やから、うん、まあ福島にいるわけで、うん、柳田さんで僕もその日裏裏で福島にいるわけで、うんうん、最初はもちろん M 角さん分かってると思うけど、うん、福島やからあそこ行こう思っててって言うんですよ。だからああでもね夜空いてないですもんねみたいな二人がね。それがそのさんまさんと阪神師匠も一緒に住んでらっしゃったマンションが福島にあるんですよ。でその1階かなに喫茶店があるんですかね。でそこのことを言ってるんですよ。もうでも当然のようにね二人がでもこの閉店時間は6時半やからなとかですよねみたいなこの達人の会話。
もうアメトークとかそんなレベルちゃうね。なんちゃら芸人
なんちゃら芸人とかいう、うんうん、そうですよカテゴリーで、うん、カテゴライズできない。
できない。
もうアメトークはもうねそれいっぱい作家いて、うん、ね、うん、まあ、台本も、うん、多分精緻な台本があるはずですけど、うん、もうお二人はもうその場でですよ、うん、その場でフリーのセッションであれだけ坂田敏夫談義できる人いないですよ正直、うん、本当に、うん、
それはそれでまたさんまさんだけでやんねやろ今度はな。ちゃんと
今度だから、ね、だからどうしようかっていうことで、うんうん、言ってるんですけど、ね、うん、またね危険なことに、うん、そのまた、来週は、うん、プロレスロマン会ということで、うん、はいはい、藤井敏行さんと、うん、ライレージも京都の松並さんと、はい、ほほこさんの山下さんにお越しいただいて、またねゴールデンウィークにね、うん、彼らは興行するんですよ。ほほほ座でイベントやるということで、そういうイベントの告知また来てくださるんですけど、はい、でその藤井さんが今度される6月のイベントで、うん、船橋アナウンサーっていうね、もともと藤じゃない、テレビ朝日っていうのは NET テレビって言ったんですけど、うん、前身がね、うん、でその頃にワールドプロレスリング猪木のまだ若い頃ですよ。だから古舘さんとかが実況を担当する、うん、もっと前のメインのアナウンサーがいらっしゃって、うん、船橋さん今87歳ですよ、うん、の方がその若い頃の猪木の名勝負について語るという、うん、もう講義形式のイベントがあるんですよ。
そうなんや。
6月6日やったかな、あるんですよ、はいはい、大阪の、まあ、
展示じゃなくて、
はい、うん、もう講義です
よ。講義を
これがね料金が8500円と、
まあまあするけど、まあまあするでしょ、なかなかない機会です、
ね、まあまあしますけど、うんうんうん、あれちょっとね、今記憶で喋ってますけど、まあ、確かね、
の企画ではある
、確か、うん、その時間が7時間あるんですよ。う
わその講義勘弁してくれ。どんなやねん。
その講義がね7時間確かあったはずで、
あ、まあでも学校、小学校とかだ6時間授業とかもあったからそれぐらいはな。
でもね小学校の6時間授業は算数もあれば、うん、体育もあれば、うん、ね道徳もあれば、うん、社会もあればでしょ、うん、ずっとそのないでしょ同じ科目だけずっと、しかも、うん、先生87歳じゃないでしょ、危険でしょ。ちょっと
すごいな、
過酷な
87で7時間
7時間あるんですよ。
体力持つんかな、
なかなか。たあのね確かちょっと待ってください今ね、うん、イベントの藤井さんから送っていただいて、うん、そうです、あ、ごめんなさい、6月7日ですね、6月7日の土曜日にそのイベントがホテルコンソルト新大阪であるんですけど、うんうん、こちらがだから、8500円で、まあ、最初と思ったんですけど、うん、そうなんです、ただ時間が本当に、うんうん、何時間、あ、そう、10時から17時、あ、7時間、
いやいや、あ、ほんまやな、
はい、で講義内容1、NET プロレス放送開始、2、日本プロレス除名事件、3、展示品の説明、4、新日本プロレス旗揚げ、5、京子タイガージェットシーン登場、6、日本プロレスの凋落、7、燃える闘魂の時代、8、アントニオ猪木秘蔵映像、9、質疑応答記念撮影という、ね、へ
ー、これ全部録音した本になるんちゃう、
なりますね、もう
7時間もんや、
何分冊かなるんじゃないですか、
すごいな。
しかも特別参加、うん、川内焼薬丸
出た
出た出た
プロレス2
こういうね、でそのこのね濃厚なイベントのことを、うん、僕はその、うん、M 角さんと柳田さんが喋ってらっしゃるときにね、うん、ああ実はね、うん、 こういうイベントあるんですよみたいなことを説明したら、うんうん、柳田さんに火つけちゃって、はいはいはいはい、7時間か、うん、M 学さん27時間やらへんか
さんまさんちなんでやめてくれもそんなんは
いやでももうやめてそれはほんまにやめてくれ、うん、もう止めたんですよ、うん、レフリーストップというか体 に,、うん、体に悪いでしょ、うん、もうね多分できるけどいやあの27時間喋ること可能やと思うんですよ坂田敏夫で1時間弱いけてるから現実問題その関連人物そして別に決して吉本の芸人の中で坂田さんがその濃厚な関連人物ではないでしょ、うん、庄司さんとか寛平さんと比較するとそれでもう50分60分喋ってたから27時間いけることはいけるんですけどやっぱり体力のねさすがお二人でも50代なんで、うん、その僕は止めたんですけど
怖いよねでもね、
うん、でも、イベントやりますんで、
はいはい
はい7月は6日のはずです、うん、あのまた詳細は追って発表します
んでこの番組でね必ずね宣伝しますから
で、はい、5月14日放送分ですかね、はい、お二人がゲストで登場して、うん、でその時には内容を、うん発表できるかなっていう感じですかね、うん、どういう発表をするかっていうか、はいまあ、どういうイベントをするか、
うん
っていうことになろうかなと思うんですけども、はい
は
い、
かなり2のための企画ですね
なんかちょっとマニアックな路線がまた来週のプロレスロマン会、うん、そして一周置いてその間にはカミソリ負け弁護士の段階挟みますかちょっと
ねゆるっとね
ゆるっと
弛緩しきったね
弛緩お茶漬けをねサラサラって
食べたか食べたかわからへん
な。いやいやおお挑発しますねこれ。
薄味のね。
薄味のおおこれ大谷聞いてますよ。大谷がじくじたる思
い。いやいや頑張っていただきまして1年間本当に素晴らしかった
と思います。その辺のこともねこの後話しようかなと思うんですけれども、はいはい、もうでも照井先生の一番下のお子さんももう高校生で
高校生入りましたな。
入って、うん、今度万博に出られるんですか。
そうそうあのなんか5月90で、はい、なんかだんじりをぶわっと集めて40本でこれをうわってなんか展示して動いてるのを見て、はい、夜までこうお祭り感を出すっていうイベントがあるらしい。そのでそのだんじりの、はい、うちの地域のだんじりでうちの息子は叩いてるんで。
あそうなんですか。
はい、プレイヤーとして出ると
出て、
はい、いうことでちょっとそれ見に行こう
かな。お父さんも見て
一応あの今まで予定しなかったんですけど、行くことにしました。
まあそれはね、
うん、
あの私もこの番組の万博反対やとか言ってますけど、うん、正直娘が行きたい言うたら、うん
ね、
行きますよそれは ね,
そ
うね、うんうん、でもこの間その、うんあの投稿班でね、うん、仲良しの子らとこう歩いてるのを後ろから聞きながら一緒に行ってるんですけど、うん、ある子が万博今度行くねとか言って、うんうん、もう予約したみたいなしてて、うんうん、でもう一人の子がうちは夏休みに行くのとか言ってるから
暑いのに、
うん、でふきちゃん、
うん、
行きたかったら言うてやと、うん、行きたいんやったらパパ連れて行くからな、
うんうん、
お前行きたいのって、
うん、
行きたくないって
あらららら英才教育
は僕そんなそういうあのね子供の前であんまりネガティブなことは言わんようにはしてますよ。
なるほど。
子供でも自由にね。
なんとなく嫌ないな。あのお子さんもあんまり興味がない。
興味がないのか分からないんですけど、うん、でも、うん、まあまあこれから行きたいって言うかもしれないけれども、うんまあまあまあ
ね、
はいはい。まあでもお子さんが出るとなったら
まあね。
だんじり、うん、だんじりもしかして、うん、泉大津代表でオール阪神師匠が
縁があるからな今俺いろんな人に会えるからな。
あそうですよね。今度は阪神
師匠に会
って、いいですよ。泉大津のだんじりはド迫力でしたから、うんメールを読んでいきましょうかね。照江先生が復帰されるということを告知しましたら、
うん、ありがとうございます。
殺到しておりますなメールが。
パラパラと
お待ちくださいね、
はい、
こちらですかね、はい、墨田先生、照江先生こんばんは。
こんばんは。
サイレントリスナーでしたが照江先生がカムバックということでいても立ってもいられずメールを差し上げます。
ありがとうございます。
大阪弁護士会副会長就任の前の年に、うん、照江先生の事務所で司法修習をしていたのが私の昔の同僚であったご縁で、
あ、はいはい、
同僚が照江先生の事務所で修習、はい、研修をしてた、
はい、もちろん弟子でございますね。弟子の友達、はい、
副会長弟子司法修習で関わってもう弟子って言っちゃいますか
2ヶ月で弟子として師匠と呼ばれておりますので
向こうはどう思ってるかに関わらず副会長就任直前の2020年3月末に照江先生と飲み会をさせていただきました、
は
い、ラジオネーム丸豆さん、
はいはい、それも東岸 の, あの魚串屋さんで
坂田敏夫の話を
してないよ
小一時間
まだご生前やったから
当時照江先生が浜堀顧問にはもう出ないとおっしゃっていました。ああ、だからその副会長就任の前に、ね、はいはい、とても残念だった私はたまにでいいのでぜひ出てほしいとお願いしておりましたが、うん、その願いが叶って大変感激しております。
ありがとうございます。
ラジオでは絶妙の愛の手の先生ですが、飲み会ではかなりいじっていただき大変光栄でした。4月16日の放送で最後に墨田先生が次週照江先生が戻ってこられるとのことで飛び上がるぐらいびっくりして、うん、すぐに元同僚にも LINE をしてしまいました。サイレントリスナーでどの番組にも投稿したことがないので面白いこともうまいことも言えないのですが、うん、これからも時々で良いのでぜひご出演して元祖安定の会の底力を見せつけてください。これからも楽しみにしております。
ありがとうございます。
メールいただいて、はいはい、照江先生はテレ屋さんでいらっしゃるから、うん、こういう飲み会で、
うん、
若い方ってことですよね。
いや結構年代近い、
近いんですか。
同じぐらいの年代の、
うん、だからそういう時にこう、うん、なんていうのかな、照江先生はもう防衛本能みたいな感じで過剰にいじりますよ人をね。過剰に
繋がらへん。え、気使ってなんでいじってんのか。い
や、そのなんかもう恥ずかしいんでしょ多分。なんか
そうそうそう、
その確かにその場で
そう
じっとしてるからどっしり構えるのかね。
普通の話できへんねん。 なんかちょっとこう遊んだ話
みたいな形で、うん、そのねその自意識といろんな葛藤が、
うん、過剰やから俺をどう見てんねん。
そのベクトルの違う縁深く柳田やと思ってますよ。ベクトルが違うだけで、
まあ、まあ似たような
状況を一緒のところはね、
人間ばっかりがね集まってるんですけども、はい。
あ、そっかそっか、皆さん喜んで、うん、
非常にハードリスナーですよ、この人は
いらっしゃるということで、この方は、うん、ラジオネームパピーさん、
あ、ありがとうございます。
大阪府男性50代の方からいただきました、うん、墨田先生、照江先生こんばんは、パピーと申します。いつも興味深い放送ありがとうございます、うん、照江先生の復帰放送心待ちにしておりました、うん、カミソリ負けの皆様も大変楽しませていただいておりましたが、うんうん、何か充足されないモヤモヤとした気持ちがあったのも事実でございます。大谷がこれ聞いたらまた、
いやいや、もう実力上げてますよ2人も、本当に、
もう評価者目線ですよね。あくまで、おそらく照江先生もご多忙なお仕事の中にあって満たされていない何かがあったのではないかと推測しております。特別なものではなく、お二人の空気感が何者にも変えがたい心地よい放送を生み出されていたのだと感じております。今後も照江先生の定期的なご参加を楽しみにさせていただきます。急速に気温が上がり、体調など崩されませんようどうぞご自愛くださいませと。
ご丁寧にありがとうございます。
いうことどうですか、照江先生がお休みになられたこの1年間、うんうん、大谷君と長谷川君の登板が肩になって、うん、
いえいえ、
その中でまあね、でもリスナーの支持を集めてる傾向がございまして、
うんうん、いや本当にね褒められてんなっていうのなんかじくじたる思いで聞いてましたけど、こっちとらは
こっちとらはそれはね、私と照江先生の歴史は長いですかね、こういうラジオ的なことをやる、2010年ぐらいから、2010年か、うん、11年ぐらいか、10年、11年からやってますもんね、うん、だから15年、そんじょそこらの、ね、うん、いやいや、ポットでの。
いや、そんなことはないんだけど、まあ、ほんまにでも、2人がめちゃめちゃやっぱいい、3人になることによって、ちょいちょい時事ネタに対する、やっぱりこう、角度が、いろんな角度が、非常に聞いてて、スカッとする回が多かったよ。
あ、そうですか。
うん、さすがやっぱ3人になるとちゃうなっていうのは聞いてて思いました。
一人はもう一人は弱い弱小の。
そんなことは言ってへんから悪く取るね。
だからもう、うん、これでちょっとね、照江先生会、うん、そしてカミソリ負け弁護士軍団会でこの2つのブランドをこう、まあ、
うん、ブランド、
もうブランドですよこれは。はっきり言ってこの
廉価品の
2つのブランドを走らせていくというような形でね、
混じらせない方がいい。京都文化会とかね、こういろいろ、
ね、そうですそうです、そういうゲスト会も入れてっていうような形でバランスよく今後やっていきたんだ、
はい、なるほど。
月1回ぐらいはお越しいただけるでしょ
う。いやー分からんけどな。
いやー待ってます
よ、これ来るメリットがほとんどないんやもんね、こっちとら
ね。そのね、だからメリットっていうのがそこは照江先生はまたね異常者やから、異常者じゃない異常
あ、でも時間のねこのなんか
そのただ、まあね、大谷君は素直に言うじゃないですか、うん、もうこのラジオが生きがいやねんみたいな、なんかそういう何か感じてくれて
る。楽しいのは楽しいよ、もちろん。それはもう、
ただ大阪からねお越しいただくのはちょっと、うん、 私もね、そうそう心苦しいなとは。
そうだからね、あの気遅れされてちょっと恐る恐るなメール来るもんないつもな、いけますでしょ
う、ね、ああそうそうですそうです、だから悪いなとは思いながら、う
ん、いける時はいいねんですけどね、全然。
まあね、そういう2つでこう、うん、この2つのブランドがこう競い合うことによって、うん、何競わせてんねんって 偉そうに
別に争ってはないからな、うん、
と言いつつ争ってるでしょ、うん、これね。
いやだから2人おるときは来たくないで、だっていらんやんもうそんな。
あ、はいはいはい、
もうだ3人揃ったりしたら別に俺混んでやんとか思うもんね。
だから、そういうちょっとこの2つの回を分けていってですね、うん、これから展開させていこうかなと、はい、
僕もできる限り協力をしたいと思います。
いやでもね、はい、その弁護士会の副会長で、うん、あそうラジオのなんかね、うん、出られてた時の話を書いてる人もいましたよね、この、千本中田千代さん、
はは
住所岡山一区、選挙区まで書かなくていいんですけど、
ね、相沢先生、
相沢先生AKA B 地区、千本中田千代さん、うん、岡山一区60歳からいただきました。照江先生お帰りなさいませ、お待ちしておりました、はい、いやいや X の照江先生のポストを拝見しますと、
うん、
何やら大役を減られて一回りも二回りも大きくなられたとのこと、大役とおっしゃられるのは MBS ラジオ隣のベンさんにご出演されたことでしょうか。
大役ではないやろあれ別に。
大役でしょう、うん、
誰でも
出る。副会長をしてたっていうのを聞いてらっしゃなかったんですかね、専門の中田千代さんは。
わかってると思うんですよね。
ラジオ番組でのご経験を広められ、うん、ますます冴え渡る先生の愛の手、期待しております。これからは以前のように、時々はお時間を作って、この番組にご提供、ご登場いただけるのでしょうか。ざっくりでよろしいので、今後の出演予定を教えてください。
です。
またお越しの際は音楽 CD を両手に抱えての転倒などにお気をつけいただくよう。前ありましたもんね、
肘つるむけんな
って、肘つるむけでもね、どこで梅田の中でありましたね、
あの梅神のあたり、ね、梅神のちょっとね、このなんちゅうか石畳がね、はい、はみ出しとったんやな、
はみ出して
そこでつまずいて、
つまずいて CD ごと、
うん、その後大阪市に苦情言うてね、あっこうちょっとガタついてるから直してください言うて、
わざわざ言うたんですか、
言うて、あの土地工作物責任の問題あるんじゃないですかとか言ったけど、
いやなーれやなーれ、ね、大阪弁護士会の副会長予定者ですけど、
そんなだいぶ前やからそんな言わへん、
そういうかまして、
ちらつかさへんやそんなこと、
匂わせ匂わせやないはっきり言って、
いやでも結局請求せんかったよね、せんでも治るだけ治ってよかったなと思って、
いや今ので、うん、またクレーマー的な魅力もね、
魅力じゃない、クレーマー、なんかそう言ったらなんとかなるみたいな悪口にかぶせてなんか
クレーマー気質もお持ちですから、
まあまあ、はいはい、世の中良くなればいいなと思ってね、
そうですそうです、うん、いいクレーマーもありますからね、また老婆しながら転倒などにお気をつけいただくよう、はい、ご注視申し上げます、くれぐれもお体をお大事なさってください、大阪弁護士会の、はい、あ分かってらっしゃるじゃないですか、うん、大阪弁護士会の副会長のご経験者ともなると、うん、もはや気軽にパーヤンなどと呼びませんね、うん、どのようにお呼びしましょう、うん、大阪の弁さんの代表ということで、大弁さんとかいかがでしょうか、
バカにそれ
大弁と、大弁って言いますもんね、大阪弁護士会は略して、まあいいけどね、うん、だからあれですよね、うん、あの MBS ラジオの隣のベンさんも出演なさってたし、うん、そうそう、西村麻子さん、ね、西村麻子アナウンサー、私がこのねスポンサーのさくらさんの30周年パーティーは西村麻子さんと2人で司会をさせていただきました、
大変素敵な方でしたね、
西村さん、
ね、お会いすると本当に、
また多分その時は自意識が
また言ってんのか
ねえ、もうその女性アナウンサーと対峙してる俺、弁護士会の副会長の俺っていうので、
そういうことじゃないか、
ね、もう知事に見られたでしょ、
いや調子乗ってると思われたくないとかいろいろそういうのも
入
ってるから、
そんなんあります、うん、もう48じゃないですか、僕と同い年で、うんうん、ね、昭和51年12月いて座、お互いね、うんうん、同じ月でほとんど日も変わらないし、うん、誕生日、うんうん、まだ思います、そんななんか調子乗ってると思われたくない、
アナウンサーとかでもちょっと花形に見てるやんこっちは、ほんでそれに対して、まあまあ、なんかポト出てきて、あんな声の調子も悪いし、それでなんか向こうはこっちないねんと思ってんちゃう、
兄弟の法律相談部やったのに、
それは別にそんな思ってへんね、
法律相談部、
あなたがバカにしてるだけね、俺はそれをその出自を恥ずかし
く思ってない、法律相談部が女性アナウンサーと喋っていいんだろうか、元法律相談部、
法律相談部の人に悪いからやめてくれ、
でも高校生の時の辻村少年はまさかそういう女性アナウンサーとねラジオをやれるような、
ほんまやね、そんなこと思いませんかったから、
そうでしょ、うん、高校3年間で女子と喋ったんて2秒ぐらいでしょ、
違う俺結構高校では人気者の方に入って
て、もうほんまにプリント渡す時ぐらいでしょはいはい 実際これ、
はい、やんなことないよ
ぐらいでしょ。
数学教えてあげた人
利用されたんでしょ。それは
ちゃちゃちゃ、それで好感度が増して、なんかバドミントン部の女子からちょっとあの人いい人やでみたいな
あの人ううの、うん、あのカンニングさせてくれるからええ人や
で。カンニングじゃない、教えただけ。
教えた、
分かりにくいとこ教えてあげ
た。教えて、うん、それで
その教えた女の子が結構ちゃんとあの女子にめっちゃ人気のある女の子やったから、ちょっとそこでファッといい人っていう噂が広がった。
そんなね、高校時代のさまつなエピソードを明確に覚えてる時点でね、
高2の時やな。
の日も覚えてるでしょ大体
日は覚えてないね
日付も
教えたことは忘れてんねん。でも実はその後で言われて
教えた内容、
うん、いや教えたこと自体は忘れてんけど、後からそういう話はその向こうサイドから来て、ね、
向こうサイドから
来た、その女性側からあんなことあったよねって言われて、はい、あそんなんした。
あそれは卒業後ってこと、うん、同窓会的なこと、
ね、に言われて
言われて
言われて、
あそんなあったかない、
ね、まあ、人徳を積み上げてるから、
ほんま明確に覚えてるでしょ、ほんま事細かに問題も覚えてるでしょ。その一言一句たがわず覚えてるでしょ。そのどんな文章だやったか。
記憶チップがもったいないよ。そんな頭の中にそれ残しとったら。
でもその暗黒のね。
暗黒じゃないねんって。まあまあ楽しかったよ俺も。
まあまあ楽しかったですか。
うん、楽しかった。
まあまあ楽し、まあまあまあ、うん、でもその女性アナウンサーと喋る一対一でしょ、
う
ん
うん。そうそう。
ってなったらもう自意識が。う
ん、いやしかもさ密室に置かれてさ、こういうそのスタッフたちが、
はい、
あのなんか画面からしか見えへんね。そのガラスもなくて液晶画面であのそういうのこっちのモニターしてる人たちの姿が見えて、
そうなんですか、そのもう体が見えないってことですか、う
ん、見えない。ほんで笑ってる雰囲気とかがなんか横でうっすら見えるだけで、なんか試されてるなっていうこの15分間をどう笑かすねみたいな。
あいつ自意識で知事に乱れてやがるよ
って。読み込みすぎやろその
2秒しか
ディレクターも知りすぎやろ
文章題教えたマドンナに、クラスのマドンナに教えた文章題一言一句まだ覚えてるくせに、そんなやつだよみたいな。
あんたやろそれディレクター
そのね、いやでも僕もね、あの隣のベイさんじゃないわ、うん、そのさくらさんの30周年で西村さんがアナウンサー
と
一緒に司会させてもらったんですけど、まあ、もう僕は堂々としたもんです
よ。マラさんも歴もあるからね。
どうもあさこちゃんぐらいのどうもみたいなぐらいのもんですわ。
俳優みたいな態度です。
でもあのでもね、西村さんはね、あの京都で同志社出身で、
そうね、らしいね、
学年1校したもう有名やったんですよ。
77年生まれ
西村麻子さんって、もう周りの学校でうちも学校近いから、はいはいはい、そういうあのもう有名な陸上部でね、
はいはいはい、あスポーツも
でそうなんですよ、うん、知ってて、
うん、
で そういう話をしましたよ、
うん、
もう高校の時から知ってました
み
た
いな。27年経て
あ、うん、ほんま僕なんて男子校やったから2秒どころじゃないですよ、うん、ほんまにほんまもっとひどいですもん。
でも卑屈になることもなくね、すくすくと、
え、そう、すくすくと、うん、はい、
男子校楽しんで、
ね、男子校楽しんではいますけれども、うん、で、うん、あれもね、うん、出られましたもん。だからさっき言ってた、うん、桑原翔平さんのラジオも、うん、ABC ラジオも、
桂沙彩さんええ人やったな。
あ、沙彩さんの日ですか。
性格いいなあの人は。
また女性アナウンサーと、うん、ね、あの高校時代に戻るわけでしょ、暗黒の、うん、
暗黒じゃない
もう一回また文章題思い出しながら、
あの人はいい人やな、ほんまにさん、あの素の部分がめちゃめちゃいい人やったな。
あ、それを感じました。
感じた。あ、受け答えとか
受け答え、
ほんまにちゃんと人柄が出てました、
ね、人柄が出てましたか、
うん、翔平さんがマシンガントークすぎて俺は対応できひんかった
なんか、まあ、翔平さんはもう、うん、翔平さんはね、うん、あの人は本当に、うん、その早すぎた古舘一郎というか、西のそういう、うん、まあ、全然芸風は違いますけど、うんうんうん、あの人の喋りはもう唯一無二で、
うん、声質も最高やし、
ね、いや、もう翔平さんはね、
うん、
でラジオでめちゃくちゃその個人情報を言うじゃないですか、うん、クイズの問題がその孫のなんか2学期の通知簿で4やったの何かみたいなのってことはこのラジオで喋ってんねやもんね、なんか。
あ、そっか、聞いてたら分かる。
で 孫の友達の名前とかね、こういう名詞で言うからあれおもろいね。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年4月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。